今日の聖書の箇所をお読みいたします。マルコの福音書の15章の33から38節。マルコの福音書15章の33から38節です。93ページです。33から38節、先週のメッセージの箇所と重なっている部分です。ではお読みします。新約聖書93ページ、マルコの福音書15章33節から38節。さて12時になった時、全地が暗くなって午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、ソラエリアを呼んでいると言った。すると一人が走って行って、海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて、彼を下ろすかどうか私たちは見ることにしよう。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。もう一節読みます。イエスの正面に立っていた百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った。先週は同じところからメッセージしました。そして先週はこの百人隊長、39節の百人隊長がなぜこの方は神の子であったと言えたんだろうかっていうことを聖書からご一緒に聞いてみました。38節と39節がその理由の一つのように考えられます。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った。イエス様が亡くなられるとき、絶望の声を上げて亡くなりました。なぜあなたは私を見捨てたんですかっていう言い方をして亡くなりました。あれほど人間に期待して、すべての人に神の愛を伝えて、みんなの中に愛があると思うから一生懸命伝えて、その一人一人が神様に向くように伝えた。なのにその一人一人が去っていった。絶望的に自分を離れていった。そんな中で、ここに先があるんですか、そのような叫びのように私には聞こえます。イエス様はそんな叫びを上げて亡くなりました。そのエリエリレマサバクタニという言葉を、イエス様はアラム語を話しておられましたけれども、そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、ソラエリアを呼んでいる、エリアを呼んでいるんであればと言ったというんです。イエス様の言葉を聞いて、すると一人が走っていて、海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて、彼を下ろすかどうか私たちは見ることにしよう。本当に来るかどうか今見てみようぜっていうわけですね。そしたら来るどころか、イエス様はそれから大声を上げて亡くなってしまいました。ここには希望のようなものは何も見えません。そして神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った。ここでですね、百人隊長がどうしてこのイエス様のこの姿を見て神の子であると言えたんだろうかっていうことを先週は見ました。そしてその理由、39なのか、神殿の幕が上から下まで裂けるような超自然的なことが突然起こった、ビリビリビリビリって破れて落ちたわけですね。そのゆえに信じたのか、そうではないんですね。確かにイエス様が十字架につけられたゴルゴタの丘というのは神殿の向かいにはありますけど、神殿というのはがっちりした建物です。そしてその一番奥の部屋の至聖所の前にある幕がこの神殿の幕なんです。外からは見えるはずがないんです。 だからこの百人隊長は神殿の幕が上から下まで破けたことを見てはいませんでした。でもイエス様はこの方こそ絶望の叫びを上げたけども全くぶれることなく人に愛を伝えたこの方こそ、神様に最後まで信頼して死んだこの方こそ神の子だったに違いないと彼は告白しています。ではなぜ神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたとかいう記事がここにあるのか。それはこの神殿の幕の意味が大切なんです。そしてそれが神様のなさったことだと信じます。それを理解するためには旧約聖書を読む必要があります。ご一緒にレビ記というところを開いてください。少し長いですけれども、ご一緒に呼びたいと思います。レビ記の16章というところです。皆さんは、教会に備え付けの新改訳聖書ですと182ページになります。レビ記の16章です。スケープゴートという言葉を聞いたことがありますかね。なんかみんなのためにですね、犠牲にされるヤギですね犠牲にされる、あいつを犠牲にしておいてみんなで逃げようぜみたいな時に、あいつはスケープゴートにしたするそして自分はされたとかいう言い方をしますが、その記事がここに出てきます。スケープゴートは聖書から取られた言葉なんです。このレビ記の16章に書いてありますから楽しみに見ててください。出てきます。ちなみにこの16章というのは祭司について、祭司の役割について書かれているところです。神殿で祭司が何をするのか、アロンというのはその最初、一番最初のサロン、あの祭司ですね、モーセのお兄さんです。では読んでいきます。レビ記16章、アロンの二人の子の死後、すなわち彼らが主の前に近づいてそのために死んでのち、主はモーセに告げられた。主はモーセに仰せられた。あなたの兄アロンに告げよ。勝手な時に垂れ幕の内側の聖所に入って箱の上の贖いの蓋の前に行ってはならない。死ぬことのないためである。私が贖いの蓋の上の雲の中に現れるからである。ちなみにこの内側の聖所というのが、私が今言いました至聖所のことです。神殿の一番奥の部屋のことです。その前に、その部屋に贖いの箱というのがあります。契約の箱とも言われますけど、十戒が入っていました。その上の蓋が贖いの蓋と呼ばれます。台がですね、そこに勝手に入って死ぬことがないためである。三節、アロンは次のようにして聖所に入らなければならない。罪のための生贄として若いお牛、また全焼の生贄としてお羊を携え、聖なる天布の長服を着、天布の桃引きを履き、天布の飾り帯を締め、天布の被り物を被らなければならない。これらが聖なる装束であって、彼は体に水を浴び、それらをつける。彼はまたイスラエル人の会衆から罪のための生贄として親木二頭、全焼の生贄としてお羊一頭を取らなければならない。アロンは自分のための罪のための生贄のお牛を捧げ、自分と自分の家族のために贖いをする。二頭のヤギを取り、それを主の前、会見の幕屋の入り口のところに立たせる。アロンは二頭のヤギのためにくじを引き、一つのくじは主のため、一つのくじはアザゼルのためとする。アロンは主のくじに当たったヤギを捧げて、それを罪のための生贄とする。アザゼルのためのくじが当たったヤギは主の前に生きたままで立たせておかなければならない。これはそれによって贖いをするためにアザゼルとして荒野に放つためである。アロンは自分の罪のための生贄のお牛を捧げ、自分と自分の家族のために贖いをする。彼は自分の罪のための生贄の牛をほふる。主の前の祭壇から膝らいっぱいの炭火と両手いっぱいの粉にした香りの高い香灯を取り、垂れ幕の内側に持って入る。その香を主の前に、前の火にくべ、香から出る雲が証の箱の上の贖いの蓋を覆うようにする。彼が死ぬことのないためである。彼はお牛の血を取り、指で 贖いの蓋の東側に振りかけ、また指で7度その血を贖いの蓋の前に振りかけなければならない。アロンは民のための罪のための生贄のヤギをほふり、その血を垂れ幕の内側に持って入り、あの大牛の血にしたようにこの血にもして、それを贖いの蓋の上と贖いの蓋の前に振りかける。彼はイスラエル人の汚れとその背き、すなわちそのすべての罪のために聖女の贖いをする。彼らの汚れの中に彼らと共にある会見の天幕にもこのようにしなければならない。彼が贖いをするために聖女に入って再び出てくるまで誰も会見の天幕の中にいてはならない。彼は自分と自分の家族、それにイスラエルの全集会のために贖いをする。主の前にある祭壇のところに出て行き、そこが贖いをする。彼はその牛の血とそのヤギの血を取り、それを祭壇の周りにある角に塗る。その残りの血をその祭壇の上に指で七度振りかける。彼はそれを清め、イスラエル人の汚れからそれを清別する。彼は聖女と会見の幕屋と祭壇との贖いをし終え先の生きているヤギを捧げる。アロンは生きているヤギの頭に両手を置き、イスラエル人のすべての咎とすべての背きを、どんな罪であってもこれを全部それの上に告白し、これらをそのヤギの頭の上に置き、係の者の手でこれを荒野に放つ。そのヤギは彼らのすべての咎をその上に追って不毛の地へ行く。彼はそのヤギを荒野に放つ。アロンは会見の天幕に入り、聖女に入った時につけていた天布の装束を脱ぎ、それをそこに残しておく。彼は聖なるところでその体に水を浴び、自分の衣服を着て外に出て、自分の全焼の生贄と民の全焼の生贄とを捧げ、自分のため、民のために贖いをする。すなわち罪のための生贄の脂肪を祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。アザゼルのヤギを放った者は、その衣服を洗い、その体に水を浴びる。そうして後に彼は宿営に入ることができる。罪のための生贄の牡牛と、罪のための生贄のヤギで、その血が贖いのために聖女に持って行かれた者は、宿営の外に持ち出し、その皮と肉と汚物を火で焼かなければならない。これを焼く者は、その衣服を洗わなければならない。その体に水を浴びる。こうして後に宿営に入ることができる。以下のことはあなた方に永遠の掟となる。第七の月の十日には、あなた方は身を戒めなければならない。この国に生まれた者も、あなた方の中の在留異国人も、どんな仕事もしてはならない。なぜならこの日にあなた方を清めるために、あなた方の贖いがなされるからである。あなた方は主の前でそのすべての罪から清められるのである。これがあなた方の全く休みの安息であり、あなた方は身を戒める。これは永遠の掟である。油を注がれその父に代わって、祭司として使えるために、任命された祭司が贖いをする。彼は天布の装束、すなわち聖なる装束をつける。彼は至聖所の贖いをする。また会見の天幕と祭壇の贖いをしなければならない。また彼は祭司たちと集会のすべての人々の贖いをしなければならない。以上のことはあなた方に永遠の掟となる。これは年に一度イスラエル人のすべての罪から彼らを贖うためである。モーセは主が命じた通りに行った。以上です。これが祭司がすべきことだったんです。祭司は年に一回、イスラエルの民全体の罪をいつどこで何をしているか分かりませんので、それは悔い改めたかもしれないけど、悔い改めてないかもしれない。祭司自身も神様に逆らっているかもしれない。そのすべての罪を許してもらうために、年に一度だけ、至聖所と言われる一番奥の部屋、今日避けたと新約聖書に書いてあったこの奥に入っていったんです。何をするかというと、そこに捧げたお牛とまた一頭の羊の血を契約の箱の上にあるですね、贖いの座と言われるところの角に塗るためでした。その命によって人は いる石を神様から確認される。でも祭司も非常に罪をしているかもしれないというので、こういう逸話があります。祭司は至聖所に入るときには他の人誰も入ってはいけませんので、足に紐をつけて入ったんです。もし祭司が至聖所に入ったときにとんでもない罪を犯してて神様から撃たれたときに、誰も祭司の死体取りに行けませんので、足に紐をつけておいて、もし祭司が撃たれたらその紐を引っ張って至聖所から連れ出そう、そういうことが行われたという逸話があるほど、これは大切な儀式、今も守られています。年に一度7月の10日大食材日と言いますけれども、その時に罪の贖いがなされます。この時にはユダヤ人の方は断食をなさいますね。もちろん全員ではありませんけど保守的な方はなさいます。罪を許されるために年に一度入っていく。さてその時に最初に言いましたが、スケープゴートの話をしました。ヤギは2頭を選ばれたんです。2頭、1頭は神様の前に捧げ物として全焼の生贄にされます。もう1頭の方は放たれるんですね。そのことが8節に書いてありました。8節です。16章の8節、アロンは2頭のヤギのためにくじを引き、一つのくじは主のため、一つのくじはアザゼルのためとする。アロンは主のくじに当たったヤギを捧げて、それを罪のための生贄とする。アザゼルのためのくじが当たったヤギは主の前に生きたままで立たせておかなければならない。これはそれによって贖いをするためにアザゼルとして荒野に放つためである。この風習はもともとユダヤ人から始まったものではなさそうです。どうも周りにそういうですね、風習があったようです。アザゼルという言葉自体がはっきりしませんが、悪の神様と対極に位置するもの、悪の親玉みたいな感じで受け止めてくださればいいと思います。神様の前に2頭のヤギを取る。1頭は人間の罪を全部負わせて捧げ物として捧げて、その血によって、命によって人々の罪を許してもらう。罪は許されるんですけど、人々が犯した罪は残る。その罪の残ったやつを生きた方に乗せるんです。そして荒野に放って、そのヤギは人々全体の罪をそのまま背負って荒野にかけて、アザゼルというところに行くんですね。それをスケープゴートと言います。ここからスケープゴートということがですね、言われるようになりました。それが昔なされていた儀式なんです。イエス様が亡くなった時にこの幕が裂けたんです。この至聖所の前の幕が裂けました。どういうことかというと、もう至聖所はないということなんです。その奥に入る必要はない。それまでスケープゴートともう一つのヤギの命を取って、命によって人間は罪を許されるということを確認してきました。でも人間愚かですね。大切なヤギの命が殺されること、羊が殺されること、牛が殺される、その命が取られることを当たり前のようにしてしまうんです。人間に従順で、殺されるまま殺されていくような動物の命、それを大切にできない、その人間はやっぱり罪、自己中心的で罪のままに生きていきます。その人間に命を取るというのはどういうことかを教えるためにイエス様は来られました。誰の命も取ったらいかん。イエス様は誰の命も取っていません。そして誰の命も傷つけることなく、全ての人から拒否されて、忘れられて、捨てられて、十字架で亡くなりました。その時にイエス様は祈られたんです。父よ、彼らを許してください。この言葉が聖書に記録されています。なんでこんな惨めなことがなるんですかとイエス様が訴えられたほどの、その訴えの中から、叫びの中から、私たちは神の深い愛と人間の深い悩みのようなものを同時に知ることができます。そしてイエス様がそれを忍んでくださった。私たちの愚かさを全部背負って十字架でそのまま死んでくださった。あなたはそんなはずじゃない。私の命を取っても、 愛を拒否しても本当はそうじゃない、そのことを命がけで表してくださったのがイエス様です。そしてこのイエス・キリストを信じる者はもう死生所に命を捧げて、動物の命を捧げるようなことで神様に出会う必要はありません。自分の愚かさを素直に見つめて、イエス様その通りです、私は愛することもできないもの、神様に従うこともできないもの、捧げ物の命の大切さもわからない、自分の命もそばの命の大切さもわからないものです、助けてください、憐れんでくださいとイエス様と一緒に立つときに、私たちは神様との関係が回復します。もう動物を捧げてその度に自分の罪をどっかにやらないといけないということはないです。罪持ったまんまでいいんです。イエス様はそれでいいからついてこい、お前の中には宝があるからとおっしゃいました。それが今日起こった出来事なんです。今日聖書で見た出来事です。上から下まで幕が裂けた、イエス様が亡くなった瞬間に幕が裂けた。もうそんなことでジタバタする必要はない、ただ素直に私の前に立って素直に私と共に生きよう、それが神様の招きです。神殿の幕が裂けたということはその意味があります。それほど動物の命の大切さもわからない私たちに、ご自分の命を捧げて、ご自分の命が取られることも受け止めてくださったイエス様のこの体、血を覚えて、ただいまから聖餐式を行います。マタイによる福音書から読みます。聞いてください。マタイによる福音書26章26節、また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた、取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった、皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です、罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってから皆オリーブ山へ出かけていった。イエス・キリストを裏切ったイエス、ユダはこの聖餐式に参加しています。参加してはっきりとこの言葉を聞いています。この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です、罪を許すために多くの人のために流されるものです。言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。イエス・キリストの十字架の血潮は全ての罪を、イエスを裏切ることさえ覆い尽くします。あなたが失敗しても罪を犯していても大丈夫です。今ここからもう一度進み直しましょう。一言お祈りします。主の神様、私たちはスケープゴートを作るものです。自分が生き残るために誰かを犠牲にするものです。主よ、多くの命が取られても当たり前のように私たちは生活していくものです。その私たちに愛が分からなくなっている私たちに、イエス様は来られて、ご自分の命で行動で私たちに愛を表してくださいました。感謝をします。どうぞ私たちを救ってください。今日改めて救ってください。罪だらけです、失敗だらけですが、あなたの前に立っています。ここであなたに立たなければ、ユダヤのように自殺しなければなりません。私たちはそうではなく、ペテロのようにここからもう一度方向転換してあなたに従っていきたいと思います。どうぞ助けてください。私はユダがあなたに迎えられたと信じています。しかしこの地上で私たちはユダのようにではなく、信頼する道を選んでいくため、聖霊様どうぞ今からすることを祝福してください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。